こんばんは。今日は2025年8月31日。時刻は夜10時を回りました。ミーチーの夜更けまでラジオ。この番組はクリエイターである私ミーチーの日々考えていることや、クリエイター目線のアートレビューをつれづれなるままに語る番組です。先日ね、有林堂テラスモール湘南店でのポップアップが終了しました。いや、本当にね、たくさんの方に来ていただいて、あとね、お盆休みも挟んでいたので、地元からね、離れてしまった幼馴染とかが帰省のタイミングで帰ってきたりとかしてくれて、初めての方もね、たくさんいらっしゃったりして、本当に嬉しかったです。どうもありがとうございました。実はね、こうした物販のみのポップアップって、これまであんまりやってこなかったんですよね。イベントとかね、展示と組み合わせたりとか、まあ、何かしら場を作るっていうことに重きは置いてきたんですけれども、今回はね、有林堂さんからお声掛けをいただいて、まあちょっと新しい挑戦をしてみようかなと思って。最初はね、少し不安だったんですよね。ポップアップってちょっと安っぽくなってしまわないだろうかとかね。本屋さんとかでもね、雑貨がすごくたくさんあるので、まあそういうね、安くて可愛い雑貨とかに負けてしまわないだろうかとか、まあただ物を販売するだけじゃなくて、そこにどれだけね、自分らしさを込められるかとか、ストーリーをまとわせるかとかね、それがね、私にとってとっても大事なポイントだったので、とはいえね、悩んでても始まらないので、まあ、まずはキービジュアルから決めようと思いまして、辻堂でのね、開催だったので、地元の人たちの心にね、ちょっとふっと浮かぶような風景を描きたいなと思いまして、で、そこで思い出したのが辻堂の海浜公園。そう、骨骨ロックです。ね、覚えてる方いらっしゃるでしょうか？魚のね、骨の形をした白い遊具で、ちょっと怖くて不気味で、でも惹かれて気づけば何時間も遊んでしまうような場所でした。試しにね、スレッズで骨骨ロックの話をポストしてみたんですよ。こういう、骨骨ロックっていう遊具を見たことがありませんかみたいな感じで。そしたら予想以上の反響が来まして、すごいたくさん、閲覧率もすごかったんですけども、コメントもすごいたくさん来て、懐かしいとかね、東大のモニュメントもあったよねとか、トリケラトプスもいたよねとか、たくさんコメントいただいて、自分が小さい時にそこで遊んでいる写真を送ってくださった方もいらっしゃって、それをもとに私は骨骨ロックの絵を描かせていただいたんですけど、もうすごいありがたいですよね。これはね、みんなの記憶の中にもちゃんと残ってる風景なんだなと、背中を押されました。私だけじゃないんですよね、懐かしい風景を抱いているのって。で、そこからね、一気に制作モードに突入して、骨骨ロックから始まる一枚の風景画を描いて、で、そのキービジュアルを中心に T シャツとか、ブックカバーとか、ウォーターボトルとかね、今まで全然やってこなかったグッズ展開にしてったんですよ。たらね、ありがたいことにすごく多くの方に手を取っていただきました。懐かしいって言ってくれた方も、大好きな辻堂の景色が着られるのが嬉しいって、言ってくださった方もいらっしゃって、作り手としてはね、こんなに幸せなことはないですよね。実は私、以前からラジオでも話してるんですけど、グッズ制作とかについては懐疑的なところがずっとあったんですよ。どこかでね、本来の作品性が薄れてしまうかもしれないっていう怖さがね、ずっとあって、まあでもある時ね、ふと気づいたんですよね。グッズって日常に最も近いところにいて、なんかすごくいいなって。 作品とかね、こう黙って見て、まあそういう鑑賞みたいなのもいいのかもしれないけど、やっぱりね、作品必ずしも見るものじゃなくて身につけたり使うものになってもいいのかなって。自分の作品が他の人の生活に溶け込んで、まあ思いがけない瞬間に会話を生んだりっていうこともあるし、なんか例えば誰かがカフェでね、そのブックカバーとか開いてたり、まあ誰かが海辺でウォーターボトル使っていたら、それを見た誰かがそれどこで買ったのとか声かけるかもしれないし、まあ作品が人と人との媒介になれる瞬間ですよね。そんなね、可能性に気づいてからグッズ制作がねすごい楽しくなってきて、だともう一つね、今グッズ展開してる場所がありまして、それがね大磯コネクトっていう場所なんですけれども、ここではね青葉灯にちなんだアイテムを販売してます。青葉灯はね、知る人ぞ知る大磯の象徴の鳥なんですよ。青みがかったね、緑の羽がすっごく綺麗で、あのオスとメス色が違うんですけども、オスがちょっとカラフルで、あのメスがね、なんて言うんでしょう、ウグイス色というか、なんと言いますか、すごく綺麗な緑のグラデーションの鳥で、山に住んでるんだけども海水を飲みにね海にも出かけるんですよ。で、山でほとんど姿見られないんですけども、大磯のね、照ヶ崎海岸っていうところで、あの、やっぱり海で視界が開けてるのでね、すごくよく見えるためにね、バードウォッチャーたちが全国から、訪ねてくるんですよ。で、地元以外でもファンが多くて、フォトグラファーの方とかね、研究者の方々がわざわざ遠方からこの鳥を見にやってきたりもするんですよね。もう全然知らなかったんですけども。そういう方たちが、青葉灯のグッズを手に取ってくださる。で、しかもその後にね、メッセージをくださることもあって、今日港でね、こんなグッズ買いました。私ずっとこんなグッズを探してましたとか、息子が青葉灯が好きなので、親子でね、お揃いの T シャツを買いましたとか、あとその後ね、図ショップでね、購入されたりしてくださった方もいらして、で、住所を見たらね、なんと関西とかだったり、とっても遠いところからいらしてるんだなと思って驚きました。そう。自分のね、作ったものが誰かの気持ちとつながって、で、そんな小さい瞬間があるとしたら、私はなんかそういう期待を抱いて、絵を描いてるのかもしれないなぁなんて思ったりしました。はい。さてね、今日はメッセージが来ているので読みたいと思います。ラジオネーム、青葉灯ラバーさん。はじめまして、ミーチーさんの作品を大磯のコネクトで見て、すっかりファンになってしまいました。青葉灯は私のバードウォッチング人生を象徴する鳥です。青葉灯や、大磯の景色を温かい眼差しで見ているミーチーさんのイラスト、まだまだ他のも見てみたいです。また大磯に行ったら立ち寄らせていただきます。ありがとうございました。いやー、ありがとうございます。青葉灯ラバーさん。ね。めちゃくちゃ嬉しいですね。本当に。こういう話を聞くと、書いてよかったなって思います。またぜひね、大磯遊びに来てくださいね。青葉灯ね、皆さん、海で見る方多いんですけど、山でもぜひ見てほしいですね。私は、全然山の中で見つけられないんですけども、やっぱり障害物が多すぎて、木のね、中で声はするんですけど、森の中にいる青葉灯の絵を描きたいと思うので、ちょっとね、一緒に見ませんか？青葉灯ね。私はまだ山の中では一度しか見たことがないですね。はい。続きまして、もう一通。ラジオネーム、ポンスケさん。メッセージ全然できませんでしたが、ちゃんと毎回聞いてるし、内容もちゃんと覚えています。やっと硬さは抜けてきたものの、まだまだミッチーらしさを出していってほしい。もっとミッチーは面白い人なはず、変な人なはず。そうかな。まあ、なんかあんま余計なこと書かないでほしいな、ポンスケさんは。ね。 シワやシミ、いろいろ気になるお年頃も若くないし、顔出しなどはあまりできないと思うんで、もうちょい頑張るみっち。は、これめっちゃ失礼じゃん。ポンスケさん。なんでしょう、これ。もう一回読もう。もう若くないし、顔出しなどはあまりできないと思うんで、もうちょい頑張るみっち。めちゃくちゃ失礼やん、これ。ポンスケさんこそね、何ですか、あの、昔は伊藤秀明みたいだったのに、もう、今やね、リアルポンスケさんじゃないですか、ほんと。と失礼な人だな。もうね、いいんですよ、見た目とかそこまで。ちょっと、ポンスケさんはね、出禁っていうことで、一回お休み。次回はね、ちょっともうちょっと話題に沿ったメッセージをお願いします、本当に。はい。ありがとうございました。なんかな。そう。ポンスケさんね、昔、国道沿いのエストで私バイトしてた時の、バイト仲間だったんですけど、そんな人普通つながってないですよね。なんか結構私そういう、細いつながりを、大事にしてるわけじゃないんですけども、未だにつながっちゃっていたりして。そう。ね、昔ね、国道沿いといえばエッソがあったけど、全然今なくなっちゃいましたよね。そう。なんでエッソでバイトしてたかっていうと、車が好きなのと、エッソの制服が可愛いなって思ってやってたんですけど、面白かったですね。働いてる子がほとんど走り屋さんで。で、土曜日の夜になるとみんな西の方にボボボボボって行っちゃうんですよ。あれもある意味ね、湘南の懐かしい風景の一つですよね。今はもう全然シャコタンの車とか見なくなっちゃったけど。ね、どこ行っちゃったんでしょうか。シャコタンの車たちは。あれはね、ちょっとイラストにするの難しいんだけど、ね、はい。またね、メッセージ、ラジオからも、インスタからも、どちらでも、お待ちしておりますんで、どしどし送ってきてくれたら嬉しいです。はい。それでは、こんばんは。このあたりでおしまいにしたいと思います。みーちーの夜更けまでラジオ、また次の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。